に潜っていってね。この番組は IT、モバイルガジェット、通信についてのニュースや話題をご紹介したり、中の人の興味などについてつらつらとお話をする音声配信プログラムです。
番組内のおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第325回です。
au の新料金プランが発表されました。今回ニュースとして取り上げるのは見送りましたが、発表後、炎上していたみたいですね。
au の料金プランはややわかりにくいという印象があるんですが、輪をかけて複雑になったのと、6ヶ月限定の割引料金で金額を提示するなど、相変わらずわかりにくいです。さらに、時期が悪かったとしか言いようがないんですが、ドコモのアハモに対抗したプランを発表してくるのかと期待していたら、盛大な肩透かしを食らったというのも、炎上した理由かもしれませんね。
中の人は、何度かプランの内容を読んでいますが、いまいち理解してないですね。いい加減、実質いくらとか、6ヶ月間はいくらとか、そういう感じでの金額表示はやめてほしいなと思います。それでは、今回のニュースです。
Apple は、iPhone 11の一部機種に搭載されているディスプレイモジュールに不具合があるとして、同モジュールの交換プログラムの提供を開始しました。対象となるのは、2019年11月から2020年5月までに製造された一部機種で、画面がタッチに反応しなくなる可能性があるとのことです。交換プログラムのサイト上では、iPhone 11のシリアル番号で同プログラムの対象機種かどうか確認することができます。交換対象となっている端末は、Apple や Apple 正規プロバイダで無償修理サービスを受けることができます。修理が受けられるのは、製品を最初に購入した国や地域に限定されるため、海外で購入している場合は注意が必要です。また、画面のひび割れなどモジュールの交換に支障をきたす損傷がある場合、先に有償での修理が必要となります。
時々発生する iPhone の無償修理プログラムですが、今回は iPhone 11ですね。およそ半年間に製造された製品が対象になっているとのことですが、その際のディスプレイモジュールのロット不良があったのでしょうか。交換プログラムの流れはこれまで他の機種でも実施された無償交換プログラムと同様の流れのようです。これまでも同様だったとは思いますが、購入した国や地域でないとプログラムを受けられないので、海外で購入したり、海外から取り寄せた機種については注意しないといけませんね。
富士通コネクテッドテクノロジーズとアプレシアシステムズは、4.5GHz 帯を利用したスタンドアローン方式のローカル 5G ネットワークとローカル 5G 対応スマートデバイス間における相互接続に成功したことを発表しました。 接続試験で用いられたローカル 5G 対応スマートデバイスは、クアルコムとの協業により開発した 5G スマートフォンのリファレンスデザインを活用し、ミリ波とサブ6帯、ノンスタンドアローン方式とスタンドアローン方式の両構成に対応したスマートフォンタイプのエッジデバイスとのことで、10月に発表されたデバイスであると思います。アプレシアシステムズのローカル 5G システムは、国内市場向けに機能やコスト面で最適化されたローカル 5G 向け製品システムで、周波数帯は 4.8 から 4.9GHz、スタンドアローン方式に対応。また、O-RAN 規格に準拠し、他社製品との相互接続にも対応しています。両社は今後、日本国内におけるローカル 5G 市場の早期立ち上げや、市場の拡大に向けた様々な実証実験への共同参画をはじめ、ローカル 5G ビジネスにおける協業に取り組むとしています。
アプレシアシステムズは、旧、日立電線、現在の日立金属からネットワーク機器部門が分離独立した会社で、日立電線時代から取り扱っているネットワーク機器ブランドであったアプレシアがそのまま会社名になっています。黒やグレー、あるいはシルバーといった色合いが多いネットワーク機器の中で、鮮やかな水色の筐体のアプレシアは、ネットワーク収容ラックの中でも結構目立ちますね。ちなみに、アプレシアシステムズは現在は日立グループではなく、オリックスの完全子会社になっているんだそうです。本題に話を戻すと、アプレシアのローカル 5G ネットワークに対して、富士通コネクテッドテクノロジーズのローカル 5G 対応デバイスがちゃんと接続できた、というお話です。これはつまり、富士通及び富士通グループが納入するローカル 5G 向けの通信システムの構成に、アプレシアのネットワーク機器が加わる、あるいはアプレシアのソリューションをそのまま富士通で売る、ということが今後起こるのかもしれませんね。さらに言えば、将来的なスタンドアローン方式の公衆 5G システムについても広がっていく話なのではないかと思います。
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
KDDI は12月中旬以降、東名阪エリアを対象に 3.5GHz 帯での 5G サービスを開始することを明らかにしました。これまでは 5G 専用で割り当てられた 3.7GHz 帯、及び 4GHz 帯、28GHz 帯を用いてサービスエリアが構築されていましたが、これに 3.5GHz 帯が加わることになります。5G の基地局数については、従来通り、2021年3月で約1万局、2022年3月で約5万局という予定とのことです。
KDDI の発表での 3.5GHz 帯は、国内では 3.4GHz 帯と呼ばれていて、4G 向けの TDD バンド、LTE バンド42として使用されています。ただ、KDDI への割り当て帯域は 3520MHz から 3560MHz の 40MHz 幅とのことで、3.5GHz 帯と言っても問題ないですね。まずは帯域が逼迫しがちな東名阪エリアからの導入ですが、周波数帯の転用で、5G の展開が加速するといいなと思います。ただ、開設計画に変更がないようなので、 そもそもの計画がこの転用を含んだ内容だったようですね。
オプテージは、MVNO サービス、マイネオの通話アプリ、マイネオ電話について、Google のピクセル端末で起動できなくなる恐れがあることを明らかにしました。ピクセルシリーズの端末の一部で、12月7日以降に配信されたソフトウェアアップデートを適用後、マイネオ電話アプリが起動できなくなる事象を確認し、オプテージで原因を確認中とのことです。マイネオ電話を利用しているピクセルユーザーに対して、アップデートを控えるよう案内するとともに、詳細が分かり次第アナウンスをするとしています。
OS のソフトウェアアップデートによって、アプリが動かなくなるという事例は確かにありますが、今回はマイネオ電話ということで、利用しているユーザーにとっては影響が大きいですね。原因が特定されたら、アプリのソフトウェアアップデートで修正されると思いますが、場合によっては問題の解消まで少し時間がかかってしまうかもしれませんね。今回のニュースは以上です。
コメントのご紹介は、今回はお休みして、次回まとめてご紹介したいと思います。
今回は、中の人が久々に買った Android デバイスのお話ですね。なかなか届かないので、今回はせっかく買ったのに届きませんでした、という流れで編集をやり直そうとしていたんですが、編集を始めようとしたら届きましたね。
そしてセットアップ作業中に、無線 LAN ルーターの不具合が発覚して、ルーターのリセットとセットアップをやり直す羽目になったわけですが。
なかなか作業が再開しないなと思っていたら、そういうことだったんですね。
今回購入したデバイスの詳細をお話しする前に、購入の経緯から。少し前から、iPad Pro で作業をすることが増えたんですが、作業をしながら、資料を確認したいことが結構あるんですよね。スプリットビューで左右に表示しながら、という方法もあるにはありますが、それで済む場合はともかく、画面上で作業スペースを確保する必要があって、スプリットビューで表示したり、画面を切り替えて確認しながら、ということが難しい場面が結構あります。これまでは iPhone で資料を表示して確認するようにしていましたが、できればもう少し大きいディスプレイで見たい、というか、iPad と同程度の画面サイズで見たいと思うことも結構ありました。そのため、第8世代 iPad を表示用端末兼、iPad Pro のバックアップとして購入することも検討したんですが、次世代の iPad はフルラミネーションディスプレイになるという噂を見たので、まだ早いかなということで見送り。せっかくなので、Android の10インチクラスの安いタブレットを買ってみようということになりました。
Amazon などを見ると、いわゆる中華タブレットがいくつも販売されていますが、今売られているものは昔と違って結構まともというか、普通の Android タブレットなんですよね。10インチクラスで1万円前後で調べてみると、Wi-Fi は 5GHz 帯に対応しているものが普通にあるし、OS も Android 9、MediaTek の Octa-Core プロセッサを搭載しているものが結構あるようです。ただし、価格が安いものは搭載メモリーが 2GB、ストレージは 32GB ということで、スペックはさすがに期待できませんね。
スペックを求めると、やはりその分価格が上がりますけど、以前と比べると、価格が安くてもスペック的に妥協できるものが増えていて、単純に安かろう悪かろうとも言えなくなってきているように思います。今回、中の人が選んだのは、 たまたまタイムセールで安くなっていた K106 というタブレットですが、このタブレットは複数のブランドで同じ製品が売られているという中華デバイスあるあるの製品みたいです。
セットアップして使い始めてみると、いきなり AR 系のアプリが Google Play Protect で有害アプリとして引っかかって削除されたりしたので、やはり油断できないところがあるなというのが率直な感想です。しかしハードウェアとしては持った感じが非常に軽いし、動作もそれほど遅かったりカクカクしたりというのが気にならないので、思っていたよりもちゃんとしている感じがしますね。ディスプレイも IPS 液晶を採用しているため、発色が良くて画面表示が非常に綺麗です。最初からディスプレイの保護フィルムが貼られているのもありがたいですね。
繰り返しにはなりますが、やはり使うにあたっては自己責任というか、そこそこ気をつけながら利用する必要はあるのかなと感じます。それはそれとしても、中華タブレットもこの何年かで非常にしっかりとしたものが売られるようになっていることに驚きを感じますね。
ゆくもばでは、お聞きの皆様からのコメントをいただけると大変嬉しく思っています。
中の人のやる気にも直結しますので、お時間が許すようでしたらどうぞよろしくお願いします。
コメントは、Apple Podcast のカスタマーレビューのほか、Twitter のハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイートや DM、または、配信しているブログのコメント欄や、メールフォームなど、ご都合に合う方法でお寄せいただけると幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半でご紹介させていただければと思っています。コメントの数が多くない場合は、後日数回分をまとめてご紹介させていただくことがありますので、その点はしからずご了承ください。
ゆくもばのほか、中の人が喋りたいことを不定期に配信しているポッドキャスト番組、状況開始も、どうぞよろしくお願いします。
こっちは合成音声じゃなくて、中の人がちゃんと喋ってます。
なんでゆくもばが合成音声なのか、すごくよくわかると思います。
ひどい。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成しています。
番組でご紹介しているニュース収集などのネタ探し、構成、編集、その他の雑用は、中の人、またの名をハイマウント。お話は、佐藤ささら、
鈴木つづみ、
いや、でお送りいたしました。